ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を打っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからの本のひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は8月24日土曜日、相生市立図書館3階応接室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうか最後までお付き合いください。じゃあでは今日の常連さんをご紹介いたします。
はい、博士です、こんにちは。
はい、博士さん、こんにちは。
はい、大です、よろしくお願いします。
はい、大さんです。
コメコメです。
はい、コメコメさん、いらっしゃい。
はい、サッキーです、よろしく。
はい、サッキーさん、こんにちは。はい、今日もね、今日はね、この5名、はい、ね、5人、常連さんと私を含めまして、みんなで5名で楽しく最後までお届けしたいと思います。ではまず初めのコーナーです。図書館で、図書館、相生市立図書館情報です。
はい、それではお届けします。まず7月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。一番多かったのは貸し出し回数8回、東野圭吾、浪屋雑貨店の奇跡。続いて貸し出し回数7回、横山秀夫、64、同じく7回、浅野敦子、闇医者応援記録帳。そして同じく7回、百田直樹、海賊と呼ばれた男、上下巻となっております。続いて予約の多かった図書ベスト4です。一番予約が多かったのは15件で、宮部みゆき、泣きわらし。続いて11件、桜木氏のホテルローヤル。続いて7件、村上春樹、色彩を持たない田崎作ると彼の巡礼の都市。続いて6件、高田香る、残月となっております。図書館の開館時間は10時から19時です。9月の休館日は2日、9日、17日、24日、27日と館内整理日の30日となっております。祝日の関係で月曜日と火曜日になっていますのでご注意ください。本は1人10冊、2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
はい、以上今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは今月の特集のコーナーです。今月の特集なんですけれども、実は先日ね、相生いにしえこぼれ話でも博士さんの担当なんですよね。
そうですね、
はい、はい、取り上げました、はい、野口雨情についてちょっとみんなで語り合いたいなと思っております。
はい、
はい、ね、こっちの相生いにしえこぼれ話の方もね、はいはい、聞いていただけたらと思います。
そうですね、
はい、野口雨情というのね、ちょっと説明いたしますと、明治15年に茨城県で生まれます。で、坪内逍遥に師事しまして、で生涯で2004編の童謡や民謡や小歌などをね、作詞してるんですね。2000とはすごいですね。で昭和20年に63歳で、永眠していますから、本当に 作詞に使った時間というのはそんな長くはないんですけど ね、本当にたくさん、はい、で本当におなじみの曲が、ね、たくさんあります。はい、で実はですね、相生にゆかりが、ね、ありまして ね、
実際に訪れて、ねね、いらっしゃって、
本当ね、昭和11年の4月に、はい、 愛宵の商工会の、招きで愛宵に来まして、はい、播磨港節というのを作詞しています。で、播磨港節ね、ちょっとこの、 あの常連さんたちのお手元には播磨港節の資料を、ね、はい、お届けしたんですけれども、うん、ね、ラジオなんでちょっとみんな読めないので、これは愛宵市のホームページに、
そうです、ね、
はい、上がってますからね、愛宵市のホームページをちょっとクリックしていただいて、はい、見ていただくとすぐ分かりますけれども、この、港節の一節が、この図書館の前の野口雨情中央公園の紙碑、図書館前にあります紙碑に自筆で、大野港は懐かし港、軒の下まで船が着くという、この港節の3節のところが雨情の自筆で、の碑があります。それからもう一つは大島山ですね、同じ名場の大島山 の、 あの山の上に、名場の大島椿の花は春の桜の中に咲くという、こっちは7節目の、はい、がありますが、
とても綺麗なね、
綺麗ですよね。ちょうどこの15節の播磨港節の中に愛宵のことがいろいろと書かれてましてね、
はい、軒の下まで船が着く、
そうそうそうそう、当時はそうだったんですよ。
そうなんですか、
うん、
埋め立ててね、ちょっと幅を広くしてあるので、
うんうん、でもこれ当時の野口雨情から見ても懐かし港だったんですね。
あ、そう、あ、本当やね、そういえばそうだわ、
そうでしょう、
本当やね、うんうん、もう大正時代にはもうすっかり埋め立て始まっていたし、愛宵の埋め立ては大正から始まってますもんね、
う
ん、
そうやね、もともと大野港っていうのは
漁村で、
漁村やから、うんうん、だから、漁師の方のお家に、うんうんうん、まあその家の前に船が止めてあるというのが当たり前の風景やったとは思うんやけどね、
もう造船所が始まってるし、で愛宵は本当に平地が平地が少なくて、山の海岸線の本層そこまで山だったからね、だからどんどんどんどん埋め立てて
崩してね、埋め立ててね、
そうしたので、うん、でも本当に軒の下まで船が着くは懐かしい状況だったよね、そうなんだ、
そうなんだ、
なんか気になったのあります？この中で、
うん、やっぱり今の軒の下まで船が着くって、で頭の中にね、ふっと、うん、あの風景が浮かぶのが、うんうんうん、あの丹後半島の伊根っていうところがあるじゃないですか、う
ん、ああ、なんか有名なところ、うん、
あの一回海面のところに船を入れる倉庫みたいなのがあって、あ、はいはいはい、その真上に家が建てる、あの風景がね、
船屋みたいな、
そうそうそう、船屋かな、うんうん、あれがなんかね、あんな風やったんかなっていう
かもしれないですね、そういう、うん、ところもあったかもしれないね、
うんうん、だからそんな風に思います ね、
ね、うん、どうです、さっきなんか
私これを見て面白いなと思ったのはね、うん、当時大と那覇というのは仲が悪いかったということを私たちは聞いてるんですよ ね、
そうね、大の奴らはとかね、そう、幅のやつは仲ようできへんとかね、
そういうことを聞いているのを、まあ、その今はそんなこと全然ないんですけれども、ないけどね、その母親だったりとか、そのおじいさんおばあさんから聞いているのを見て、この中の詩の中にね、この王のと愛宵をもっと仲良く、那覇と王とが仲良くしなさいよっていうような一節がたくさんあるのが面白いなと思った、
面白いですよね、うん、どこだったっけ、あ、4節目の、
そうですね、
王と那覇とは川一筋の切って切れない町続き、うん、
そうですね
あと11節目ですね、
そう、11節目の、忘れなさるな山陽線の那覇と王とは軒続き
おかしいね、これ
おかしいですね、
まあ、雨情はねそんな長く愛宵にいたわけではないよね、うん、本はどれぐらいかわからないけれど、うん、何日か単位ぐらいしかいなかったわけで、うん、で、まあ、地元の人からいろいろと話を聞いて、
そうです、なんかあの野口雨情の、ね、その田中修司さんが書いている文章の中にも、うんうんうん、野口雨情最初はあの水月に泊まったんですよ、
はいはい、
それを王の場所は王ですよ ね、 ですよね、
水月の旅館ですね、
でその後、うん、どこでしたっけ、岡田玄吾さんのお宅を訪ねている、う
ん、当時の市長さんですよ ね、 これね、
その岡田さんは那覇の方なんですね、うんうんうん、きっと両方から話を聞いてたんじゃないかなと思います
なるほどなるほど、
それでこういう詩ができた
できた、
ね、
ね、だから当時の情勢とかが、ね、うん、ちょっと見えて ね、 ね、あの 造船のことが、ね、書かれているところもありましたよね、うん、どこでしたっけ、あ、はい、あの鉄の響きに港は栄え、国の守りの船作るとかね、うん、魚市場、造船所のこともあり、ね、魚市場のこともあり、ね、だからいろなかなか、あと相生にこんだけ知ってもらえるというのはとっても、うん、
ね、ね、うん、山の名前も入ってね、ちゃんとね、
遠見山、
天神山とか、うん、懐かしい、う
ん、だからね、あの野口雨情の歌碑ありますから、はい、ぜひ一度ね、はい、見に来ていただきたいと思いますね。その他にももちろん野口雨情はもっと有名なものたくさんありましてね、はいはい、どうです、この私今日皆さんに資料でねお渡しした中に、雨降りお月、青い目の人形、赤い靴、黄金虫、シャボン玉、あの町この町、七つの子、十五夜お月さん、諸女寺のたぬき林など、うん、
ありましたね、
はい、もっともっとたくさんあるんですけど、ちょっとよく知られてるようなものばっかりちょっとピックアップしたんですけど、は
い、もうどれもこれもね、あの馴染みの深い、うんうん、内容ですけどね、うんうん、パッとメロディーが浮かびそうな、
うん、はい、ね、私たちの世代は、まあ、ほぼ歌える、
そうですね、
うんうんうん、あんまり年言ってないけど、まあ、まあご想像通りの、はい、まあまあほぼ歌えるんですよね、教科書にも載っていたのもあるし、
うん、なんかね、こう人に教えられたとかっていう記憶はあまりないんやけども、
う
ん、
そうそう、
いつの間にかこう頭の中に、うん、残ってるというか、
残ってるメロディー、
ね、覚えてる、うん、歌ばっかりやな、
ばっかりや、
ね、うん、今思いましたね、
うんうん、僕はね、あの、うん、ちゃんと全部聞けるのはシャボン玉だけなんです、多分あの教科書に載ってたのもシャボン玉だけ、
そうね、ハーモニカで吹けるもんね、あれね、
そうね、うん、他は出だしはなんとなくわかるっていうですね、うん、でも出だしだけなんか様子を口ずさんでた記憶があるのはなんでやろうなって思うんですけど、うんうんうん、コガネムシとかね、あれなんか子供いつも歌ってた気がするんですよ、ね、子供、
うん、なんかどれもあのきちんと教わったっていうよりはなんとなくどっかで聞いて、
そうね、
うん、でもこうどっかで聞いてなんか引っかかって残っていくっていう気がしますね、なんか教習をそそるというか、
うん、語呂合わせもいいですね、
うん、七五調でね、リズムもいいから覚えやすく
て、七つの子ってあれカラスの勝手でしょじゃないんですよ、僕あれが本物だと思ってた
本当に
本当に
それは宇野口雨情が起こるわ
替え歌ですね、
替え歌が本物に本物になってるっていう、
でもやこういうやっぱり昔からのいいもの、うんうん、詩をね今からちょっと最後にあの博士さんに一つ朗読していただこうと思うんですけれども、なんか日本人の心の琴線に触れるというか、そうですね、はい、こう懐かしい風景が浮かぶというか、うん、こう新なんか原風景というか ね、
そ う、 ですね、
そういう
ものを呼び起こされ
るというかね、うん、郷愁心、ふるさと心というかね、まあ、そういうものを、まあ、どうやったら残していけるんでしょうね、なかなか難しいけど、でもちょっと残していかないといけないもんじゃなんじゃないかなと思います。では最後に博士さんお願いします。
七つの子、カラスなぜ鳴くの、カラスは山に可愛い七つの子があるからよ、可愛い可愛いとカラスは鳴くの、可愛い可愛いと鳴くんだよ、山の古巣に行ってみてごらん、丸い目をしたいい子だよ。
はい、ありがとうございました。野口雨情を取り上げました。では最後のコーナー、私のおすすめ本のコーナーです。今月は、コメコメさんにお願いいたします。
はい、コメコメです。今日ご紹介したいのは UFO 大全
という、遊ぶ歩く
歩く と書きます、
うん、UFO
UFO UFO じゃなくて
UFO 散歩ですね、
うん、そうですね、これを見ていただくとね、大体の方が何やねんその本
っていう、すごい文庫なんだけども、
文庫
なんです
けど、厚みが、ね、
4センチはある、うん、5センチかな、
ねね、ありますね、
枕のような、
そうなんです、この本はですね、はい、1974年に出版されたバックパッカー配下のバイブルとして全米で圧倒的な支持を受けたコリン・フレッチャーという方が書いた本なんですけども、まあ、それの復刻版なんですね。で、日本で、芹沢和弘さんという方が、まあ、訳して、出されました。で、この本のね、面白いところっていうのは、さっきバイブル、まあ、ハイカーだとかヒッチハイカーだとか山を歩く人間にとってのバイブルだというふうに言われてるんですけれども、山を歩くということの思想だとか、それから、安全だとかっていうようなことをきっちりとこう手本書と言っていいと思うんですけども、うん、そういうふうな内容になってるんですね。で、まあ、面白いジョークのようなところも、あるんですけれども、例えばですね、そうですね、ちょっとめくりますね、めくりますね、家を背負ってっていうところがあるんですけども、その中で寝室という題があります。で、その中のもう一つちっちゃいところで屋根の説明をしてるんですけども、要は家を背負うっていうことはテントを背負って歩くということになるんですが、その中で屋根、テントの屋根、これはどういうことなんだろうかというと、こういうふうに書いてます。いかなる旅でも寝室の天井あるいは屋根として、最善なのは空そのものである。ごく常識的に考えても重量、時間、エネルギー、費用を節約することができる。加えて自然との融和と融和を図ることにウォーキングの真の目的があるとすれば、これこそ求めるところであろう。
あ、要するに野宿
そうなんです、
まあ、UFO ですから遊び歩く
というのはね、バックパッカーというのは、必要最小限のものを自分の力で運ばないといけないっていうことなんですね。
寝袋一つってことです。
そうです。で、なので、その行き先によってテントが必要な場合もあるし、うんうん、今回はテントはいらないよという場合もあると、うん、そういうふうな選択をしていかないといけない。だけれども自然の中を歩くということで、やはりギリギリの、まあ、生命に関わることなので、ギリギリの選択をしていかないといけないというようなことがこう書いてありまして、これページ数にしますとですね、驚くなかれ、一番最終ページが974ページです
。すごい、また字ちっちゃい、
はい、
ぎっしり横書き
っていうね、一つ一つの山歩きの道具の一つ一つを細かくこういうふうに使うんですよ、こういうふうにすると危ないですよというようなことが書かれています。
まさしく米米さんのためにあるような本ですね。
本当ですよね。
夜な夜な、うん、眠れない夜を過ごすために、
すぐ寝れそうですね、
はいはい、はい、ありがとうございました。 UFO 大全を紹介してくださいました。あっという間に時間はね過ぎましてね、もう六助書店閉店時間となりました。常連さんたち、また来月来てくださいね、はい、はい、ありがとうございました。
はい、店長また来ます。
はい、ありがとう、
ありがとうございました。
はい、第3さようなら。
はい、また来ます。
はい、こめこめさん、ありがとう。
じゃあまた今度お邪魔します。
はい、はい、また来月さっき会いましょう。ではまた来月会いましょう。
さようなら。
店長代理花子がお届けしましたほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。